皆様こんにちは、またはこんばんは。ぷんぷんサンデーのお時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。本日もお聞きいただきありがとうございます。本日もパーソナリティはプンニヨガスクール校長ゆか子です。本日は6月19日の金曜日です。時間は4時前ですね。はい、本日もお聞きいただきありがとうございます。この前の日曜日ね、なんか毎週謝っちゃってる感じで本当にごめんなさい。今週の言い訳、副鼻腔炎がつらい。2021年だったかな、あれはに、まあ、なんか風邪のような、風邪ではないような、何らかのウイルスの影響であろうものにかかった時に、その後、匂いが、味がなくなり、何かとは具体的には申し上げませんけれども、まあなんかね、結構副鼻腔炎の後遺症残っている方多いみたいですよね。ね、その中の私も一人なのですが、ヨガの鼻にチューブを突っ込んでとか言っちゃった、お口からね、こうチューブを出すっていう浄化法があるんですけども、そういうのをやりつつ、かなり症状は緩和しているんですけれども、どうしてもなんか黄砂だったりとか、あと、気圧の変化でしょうかが、気温もですよね、アップダウンが激しいと、どうしても強い症状がね、ぶり返してしまうという、今回はちょっとね、個人的に疲労が溜まっていたのかな、なんていうふうに思ってはいるんですけれども、いろいろちょっとね、皆様にアドバイスをいただきながら、だいぶ今回は復帰できて、アイルベーダのセラピストのトモさん、いつもお世話になっているトモさんから、ターメリックをお湯に入れてグツグツさせた蒸気を吸うといいよっていう風にアドバイスいただいて、やってみたらなんか楽になった気がするので、もう本当にありがとうございますというね、気になっている方、副鼻腔炎のね、症状気になっている方、ぜひターメリック、前々回が確かスパイス回だったと思うんですが、そういった使い方もあるんだなと思って、すごくまたね、新たな勉強になったかなっていうふうに思っております。はい、私の副鼻腔炎の話はここまでにしたいと思います。はい、ここ最近の出来事、そうもね、これずっと話したくってうずうずしてたんですけども、初夏の断捨離祭りが、だいたい終わりました。だいたい 98% くらいでしょうか、終了いたしまして、今回の断捨離の、結果からお話しいたします。今回、電子オーブンレンジと、あとベッドを手放しました。で、なんか捨てることにハマっちゃってるんじゃないこの人っていう風にちょっと疑われたくないなと思うので、弁明というかね、ちゃんと理由をお話ししていくと、もともと電子レンジ自体の機能ってあんまり使っていなかったんですけれども、そのオーブンレンジを持っていて、でオーブンの機能がですね、怪しい状態、なんかちょっと焦げ臭くなって汚れがどこかにこうひっついたのかなっていう気もするんですけれども、ちょっとね、火吹いたら怖いなっていうふうに思いまして、基本的にそのオーブン機能で米粉のケーキを作るっていうことをね、していたんですけれども、ちょっとここ最近あまりしていなかったなと、なんか最近もフライパンで作ってるなっていうことに気づいてしまって、一旦ちょっとね、レンジ使わない、なんか本当にキッチンのオブジェ化しているので、手放そうと思いまして、手放しました。電子レンジの機能ってあんまり使わないんですけれど、皆さんやっぱお使いになられるのかな、普通はね、使いますよね。私、なんだかんだ家にいる時間がね、長いんですよね。なので、普通に火をね、かけることはできるので、電子レンジあまり使わないので、今回手放してみました。もう一つ、ベッドですね。セミダブルのベッドだったんですけれども、なんとなく、 ベッドなくしてちょっと床で寝てみたいなって思うようになって、でも床だとちょっとどうなんだろうと思って、あの畳ベッドを買おうかなっていうふうに思いまして、でもなんかね、畳ベッドもやっぱ直接見て買いたいなっていうふうに思って、まあ一旦ちょっとベッドは手放しました。で今床で寝ているんですけれどね、なんと床で寝るようになったら、もともとそこまで肩こりひどい方じゃないっていうふうに思っていたんですけども、ヨガとかしていろいろケアしてるので、なんかすごい体が軽くなっていてですね以前どこかの回で私寝相がひどいって話をおそらくしたことがあると思うんですが、もうなんかまあね、向きは若干変わっているんですけども、180度回転しちゃうみたいな、なんかよくある癖がなくなってて、あれみたいなね、実はまあちょっと今引っ越しを検討しているのもあって、まあ、すぐじゃないかもしれないし、すぐかもしれないし、物件いいところ見つかったらポンってできるようにと思って、ちょっと身軽でいたいなっていうのもあって、一回ちょっとベッド手放してみたっていうのがまあ主な理由なんですけれども、なんかせっかくね、新しい場所引っ越すなら新しいベッドにしたいっていうふうに、いつも引っ越すたびにベッドを買い替えているんですけども、そうなんか床でもいいかもという結論に至りました。はい、なんか部屋がとっても広くなってしまいましたはい、まあ、あとはですね、大きいもので言うとオーブンレンジ、ベッド、それからですねクローゼットの中はですねピチピチな感じの服というのを手放しました。なんか着てて違和感を感じるようになってしまって、去年結構ピチピチしてたのを着てたんだなっていうことにも驚かされましたはい、そしてあとね、へそが出る服も手放しました。なんかこう着てても違和感が今の私にはあって、なんでこれを選んでたんだろうっていうふうに振り返った時に、私自身は多分こういう服はあんまり好きじゃなかったんだなっていう素直な気持ちと、まあ年齢的な部分もあるのかなと、まあ少しくらいへそがね見えるのは別にねいいと思うんですけども、なんかこういう服を選んでいた理由っていうのが、やっぱりこう先生お腹すごい綺麗だねとか褒めていただける方がまあねたくさんいらっしゃるのが、まあ嬉しかったっていうのもあるし、なんかそうであるべきみたいな、なんか見えないなんか固定概念みたいのが内側で形成されてたんだなっていう気づきがあって、あでもなんか本質的には私はあんまりへそとか出すの好きじゃないんだなっていう風に気づいてしまったので、一旦手放すことにしてみました、まあ、以前多分ヨガウェアなんかね、綿とポリというか化学繊維かな、綿っぽいもの、自然に限りなく近いものを着ている方が瞑想に入りやすいみたいなことをお話ししたことがあるかなと思うんですが、まあ、その気持ちがどんどん強くなってきているっていうのもあって、ちょっとポリっぽいものとか、あとなんかこう体を締め付けるみたいなものを基本的にはほぼ全部手放しました。はい、なので多分ね、普段直接お会いしている方とか、なんか最近服装違うなみたいな感じになってると思いますが、断捨離をした結果そういうことになっておりますはい、まあね、私の断捨離でやばい、9分も話してしまった。はい、違うんです、これには理由があって断捨離を、まあ、断捨離というかね、家のものを厳選していくという行為を日々というか、まあ、継続的に続けていくこと、何がすごく効果があるかっていうと、まあ、まず無駄な買い物をしなくなるという、なんか、まあ、もちろん買い物で失敗することもまだまだたくさんあるし、多分一生そういうふうに繰り返していくんだとは思うんですけれども、極端な買い物の失敗というものが減っていく。なぜならば自分がこう人生において本当に必要としているものとか、自分が人生で求めているもの、例えば断捨離とかこの家の中のものを見極めていくのに こう今の自分の生活人生に必要かなっていうのを見極めるときに、やはりこの高いもの、高かったものって手放すのにすごい執着を感じるんですよね。例えば今回の手放しのブランドバッグを一つ手放したんですけれども、それがね、まあすごく私にとっては高いわけなんですよね。だけどそれを買った時、まあもう多分6、7年経つのかな、買った時の気持ちみたいのを振り返ってみると、なんか本当にそのデザインが可愛いと思って買ったのか、それともなんかそこには小さな自分の中の見栄みたいなものがなんか見え隠れするというか、なんかそういった思考、その見栄を張っちゃう心の働きとかも一緒に手放すことができるので、うん、ブランドバッグが悪いとかそういうことじゃないんですけども、本当に自分の人生に必要だったかっていうと、まあその時は確かに必要だったのかもしれないけども、今の私の人生には必要ではないんだなと思えるような、なんだろう、なんかうまく言えないんですけども、そんな感じ。本当に自分の人生において必要なものを見極めていく、なんかこう自分の持ち物を他人の目線から、他人の目から見てどう映るかっていう考えがなくなっていくと、買い物に迷いが生まれにくくなるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていて、なので本当に好きなものが、まあ、それがね本当に欲しいものが高価な場合もあるし、まあ、高価であってもね、本当に大事なものであればずっと長く使うから、それは高いものに、高い買い物ではなくなるかもしれないし、うん、なのでね、なんかちょっとねだらだら喋っちゃったんですけども、そう、あとは断捨離というか手放しに関して、今回すごいいろいろな気づきがあったので、またなんか次回はちょっとこの手放し会のお話をしていけたらなって思っています。はい、本題に入る前に何分時間かけてるんだっていうね。はい、じゃあいい加減本題に移っていきたいと思います。エピソード59、ヨガするなら知っておきたいヨガ哲学の基本パート2、カルマヨガ超入門編。はい、今回はこのようなタイトルでお届けしていきたいと思います。はい、カルマヨーガとか、まあ、ヨーガじゃなくても、まあ、カルマという言葉を耳にしたこと、皆様、なんかどこかのタイミングで必ずあるかと思います。日本語では、業ですよね。業務の業って書いて、業ですよね。で、まあ、書かれたりとかすると思うのですが、なんか、嫌なこととかが起こると、ああ、これはカルマだ、みたいな。なんか多分アニメの世界とかでもね、たまにこう使われていくワードかなと思うのですが、ヨガの世界というか、まあ、このね、スピリチュアルな世界、ヨガの世界では、カルマというのが種類がありますよ、というのをお話ししていきたいなと思います。で、この種類たちを理解というか知っていくことによって、まあ、日々の行いとか、あと心の持ち方に、まあ、皆様それぞれ良い影響があったらいいなと願いを込めて今回お話をまとめてみました。はい、では早速、カルマというのが、ね、3つあります。まず1つ目、サンチッタカルマ。まあ、なんか名前ゆっくり読みましたけど、覚える必要はありません。で、今回この3つのカルマをご紹介するにあたって、皆様のお家で、まあ、お家の中の台所をちょっとね、イメージしていただきながら、ちょっとお話を進めていきたいなっていうふうに思います。まず1個目のサンチッタカルマというのがですね、これまでの、まあ、性、ヨガでは前世があり、今の性があり、未来の性があるという考えがありますが、過去性っていうのがですね、一 1回2回とかそんなものじゃ、何千回も何千回どこじゃないかもしれないけど、まあ、あるというふうに考えられていて、その繰り返しの中で蓄積されている全てのカルマのことをサンチッタカルマと言います。で、まあ、さっき台所をちょっとイメージしてみてほしいというお話ししましたが、やっぱりね、冷蔵庫の中、冷蔵庫をイメージしていただきたいんです。すべてのカルマが、まあ、貯蔵庫でもいいんですけどね、なんかまあ、倉庫でもいいかな、ストック。すべてのカルマのストックというのがサンチッタカルマです。なので、カルマって聞いたら、まあ、基本的にサンチッタカルマのことを指すかなっていうふうに思います。はい、で次いきます。2つ目、プララブダカルマ。はい、なんか不思議な名前ですよね。私最初これ聞いた時に豚が空飛んでる絵が浮かんだんですけど、なんか貯金箱とか蚊取り線香の豚のに羽が生えて空飛んでる、なんでもないです。なんか余計なこと言いましたね。なんかプララブダカルマっていう名前なんですけども、これはですね、先ほどの、ご紹介した1個目のサンチッタカルマの中から、まあ、今回のせいで経験することが選ばれたカルマという、まあ、言い方がされるんですけども、イメージ的には、まあ、さっきお伝えした冷蔵庫のサンチッタカルマから、まあ、取り出された、まあ、お野菜とかお豆腐とか何でもいいんですけども、取り出された食材で、まあ、まな板の上に乗っけられたりとか、フライパンの上で、ね、火にかけられたりとか、まあそんな感じのカルマなので、私たちが今現在経験しているものっていうのが、まあ、プララブダになります。でこれがですね、まあ、具体的にイメージもうちょっとしやすくすると、まあ、どんな場所に生まれて、でどんな家族構成、あとはお金持ちなお家に生まれるかそうじゃないかとかっていうのも、まあ、このプララブダカルマで決まると言われています。で、もう赤ちゃん生まれ、こうお母さんのお腹から生まれて出てきた瞬間から、このプララブダカルマっていうのはもう始まっているっていうふうに言われております。なので、なんかこう生まれつき体が弱いとか、あと、まあ、私とかもそうでしたよね。生まれた時保育器にしばらく入っていて、生きるかどうかみたいなね。でそこからなんか病弱な子供時代みたいなね、なんかね、そうやって病気をね、克服して、ちょっとはカルマ燃やせたかなみたいなねありがたいなっていうふうに思います。あとよくヨガ哲学の、まあ、学びの間に行くとですね、結構このカルマとか、あと学ぶことについてみたいなお題になっていくと、なんかこう戦場にねいる、今こう戦争が起きてる国の人たちはどうなんですかみたいな、なんかそういう質問とかを結構耳にしたりするんですけども、それはもうこのプララブダ、この今世でのこのせいでのカルマっていうのが関係しているっていうふうに言われています。はい、でちょっと説明少なめなんですが、最後もう一つ、三つ目に行きたいと思います。三つ目がアガーミカルマで、これがですね、今の性の、私たちの今の生活の中での活動とかによって新しく生成されるカルマのことを言います。なのでキッチンのでちょっと、まあ台所かをイメージしていただいて、まあ、さっき1個目が冷蔵庫で、2つ目が、まあ、まな板だったりフライパンの上で調理される野菜たち、まあ、野菜じゃなくてもいいんだけど、でこのアガーミカルマはさっき買い物してきたスーパーの袋の中に入ってる食材みたいなイメージでいいのかなっていうふうに、だから私の中ではカルマをそういう理解の仕方にしているんですけれども、具体的に、まあ、どういう活動とか行為か、その良くないカルマを生成するのかっていう部分なんですが、例えば、まあ、人と比べるみたいな、今ちょっと一瞬音飛んだよね、なんかね右側に雲がいてちょっと右見ちゃった、大きくない雲なのでそのまま一緒に生活したいと思います。はい、まあ、ちょっと話を戻して、 そう、人と比べたりとか、なんか人と比べるっていうのもみんなそれぞれ違うと思うんですよね。あの人は私よりも劣っているとか、あとはあの人はばかりずるいとか、そういったその活動とかがカルマを引き起こすっていう記され方とか言われ方がよくあるんですけど、その思考の部分っていうのが実はすごく重要だよっていうふうに私は先生から教えてもらいました。で、そのなんだろうな、人と比べちゃうような感情が浮かんでくるのは、まあ、浄化をしていくことによって、まあ、少しずつ緩和されていくというか抑えられていく、まあ、良くなっていくかな、で、その浄化をしていくことによって私たちの発言とか、あと行動一つ一つにもこう優しさというか他者を思う気持ちをベースにこう何かをアクションを起こすことができるようになっていくよと。じゃあその浄化は具体的にどうしたらいいのかっていうと、まあ、ヨガのその体の練習、ポーズの練習、呼吸の練習、瞑想、あとはこういった哲学を学んでいくっていうことになるのだそうです。のでね、ちゃんと浄化をしていくというのが、まあ、すごく大事なポイントになっていくので、一緒にヨガしていきましょう。で、なんかこの浄化したら自分は良くなるみたいな多分考えを、まあ、私たち多分人間だから持ちやすいと思うんですけども、浄化していくっていうのはあくまでもマイナスからゼロに向かっていく過程だから、なんかそういったなんだろうな、浄化に向けていろいろ頑張ったし、私なんかいいことあるよねみたいな、その見返りを求める考えとかもカルマをまた生み出すから、そういう結果に執着する気持ちも手放せるようにっていうのが、まあ、カルマヨガの考えだったりします。はい。で、1番に戻ります。冷蔵庫の中のカルマですね、まあ、冷蔵庫、貯蔵庫でも何でもいいんですけれども、これらを最終的にはですね、燃やしていく必要があります。なぜならこのサンチッタカルマというのが、まあ、ずっとあると、まあ、私たち人間として生まれて必ずいいこと悪いことを経験してると思うんですけども、この生まれてからまたあの世に行っての繰り返し、これここから卒業していくのが、まあ、卒業していくことが、まあ、ヨガなんですよね。で、その卒業していく中でそのカルマを知識の炎、そのヨガの学びとかによって燃やしていくことによって、まあ、卒業することができますよっていう考えがあるので、まあ、体を動かして呼吸して勉強して、ただ勉強して知識を頭の中に入れただけじゃダメですよね。実践的で生活の中にヨガの知恵を生かしていくということを日々意識していくことっていうのが大切になっていくのだそうです。それでね、断捨離の話に戻りますけれども、そう、断捨離すると本当にその人と比べるみたいな気持ちが薄まっていくんです。結構大幅に断捨離されたことある方は感じていると思います。なんかこう年を取っていくと人と比べることも減っていくっていうのが自然かなと思うのですが、意外とそうでもないパターンの生を生きている方もいらっしゃるみたいです。多分このポッドキャストを聞きの方は割とそうでもないかなと。だけどやっぱりこう私たちの中で気づいてないだけで、意外にも何かと誰かと比べているみたいな部分で意外なところで起こっていたりするから、その見えにくい部分に気づいていくのに、やっぱり一回クローゼットを全部ひっくり返して一つ一つものと向き合っていくのもカルマヨーガの助けになので、解消していくのに助けになるんじゃないかなっていうふうに感じました。今回の断捨離で特に、はい、皆さんに電子レンジとベッドを捨てましょうと言っているわけではございませんので、どうかご安心ください。 はい、こんな感じかな。うん、まあ、ヨガっていうのは体を動かすことだけじゃないんだけども、動かしていくこと、呼吸していくこと、文字を読んで勉強することもどれもこれもとても重要ですよっていうのを今回お伝えできたらいいなっていうふうに思って、カルマのお話ちょっとねさらっとではあるのですが、もっともっと掘り下げるとね、いろんなね気づきがまたあるかなと思うのですが、その気づきのタイミングっていうのはみんなそれぞれ違かったりするので、このポッドキャストではまず知識というか、この言葉たちの表面を触れていくくらいの感じで今回は締めていきたいなと思います。もっともっと勉強したい方はぜひね、ヨガコミュニティにご参加いただいて、ヨガのポーズを練習しながら、さまざまなねヨガの哲学の言葉を浴びつつ、日々変化を楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、ちょっとね今日やっぱり声がのぶといですよね、いつもより。ごめんなさい、本当に早く副鼻腔炎直してキュートボイスに戻りたいと思います。はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。はい、前回かな、ポッドキャスト盛り上げてくださるメンバー募集をかけたところ、何人かの方に立候補いただきまして本当にありがとうございます。また、いろいろねプロジェクトを進めていきたいなと思っていることと、あとさまざまな方向から、盛り上げていただけたらなと思っておりますので、皆様のそれぞれの得意分野というかを活かせるような、なんかこう場所にもしていきたいというふうに思っているので、私ゆか子のプラットフォームでこれできるよみたいなことが、まあ、プラットフォームというかこのねヨガコミュニティを作っていく中でこれ私いけるよみたいなことがあったら、ぜひお力を貸していただけたら嬉しく思います。引き続きメンバーというか募集していきますので、ぜひそれぞれのプラットフォーム、ポッドキャストのプラットフォーム、概要欄かなにリンクを貼り付けておりますので、そちらからご応募いただけたらと思います。はい、それでは、次また、週末、更新します。ちょっと、更新のスパンが短くはなりますけれども、ちょっと更新毎週するって決めているので、ちょっと今回の更新遅くなりましたが、週末、あるいは月曜日になるかもしれませんが、更新したいと思いますので、またその時にお会いしましょう。素敵な週末をお迎えください。ナマステ、ヨガコーコーチョーでした。